花井と
キッドの失笑ラジオ、
ファミコン名人の教えカッコ
仮5-3、
イエーイ。
パーソナリティの、
はい、バグって花井と
ファミコンキッドです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、
はい、
まあ5月の、うんうん、連休もまあぼちぼち、
そうです ね
終わって、赤い日は終わったって感じだと思うんですけども、
うんうんうん、
なんかどうでした、連休。まあ連休って言ってもあんまり外には出れないかもだけど、まあ、
別にどこにも行けないんでね、
うんうん、
もうゲーム、まあ普通にゲームをやってたりとかしてましたね、
うんうん、そう、
まあ、おとなしく。
私も本当は友達と、
うんうんうん、
緊急事態宣言出る前に、
はいはい、
温泉に行こうって言ってたんですよ。
あの
4人でドライブ旅行で温泉に行こうとか言ってたんですけど、
はいはいはい、
まあちょっとね、緊急事態宣言っちゃったんで、
そうよ、うん、
まあちょっとじゃあ今回はやめましょうって話になって、
うんうんうん、
なのでやっぱ家でゲームをするしかなかったんですけど、
うん、
もうスーパーのダゲーパーティーを、
そうよ
ね、やりまくりましたよ。
いやー、その野田さんがね、
うん、
つぶやいてたんだけど、
はいはいはいはい、
バグを見つけるのも、
うん、
どこだっけな、ね、とうとうバグも、あ、ついにバグチェッカーもユーザーに委ねることになりましたっていうので、バグの報告をしたら、
うん、
抽選でプレゼントがもらえるっていうので、
そういう感じに、
そうそうそうそう、まあ、それはね、スーパーのだけパーティーのツイッターがあるんだけど、そっちにDM をしてください、
うん、
いうことで、
こういうバグがありますよと。
そうでさ、キッドが、あ、やってんなと思ってさ、
うんうん、
そしたらキッドがこうツイッターでさ、
うん、
末広がりズのゲームでさ、
はいはいはいはい、
ボス戦がね、
うん、まあ、リズムゲームみたいになってて、
だから悪いさ、飲酒運転とか、
はいはいはいはい、
歩きスマホとか、うんうん、悪い言葉を言ってきたら、うん、こうそれリズムに合わせて攻撃をするんだよね。
で、普通になんか、うん、挨拶をするとか、
うんうん、
整列乗車とかいいやつはそのままスルーするっていう感じなんですけど、
そうそうそうそう、うん、
その中で、
うん、
社内恋愛っていうのがあって、うん、これ最初出てきた時にあ、これは悪しきことだと思って、ボタンを押したら、なんか、うん、これは良きことじゃなとか言われて、えと思って。
そうなんですよ。
良きこと、なんか、その別に、うん、悪く、例えばその、なんか、飲酒運転とかに比べたら、ね、その別に犯罪ではもちろんないんだけど、そ
う
そ
う、
これ良きことかっていう。
だってさ、まあ、ちょっとここで考えて、
うん、
まあ、バグ報告をした方がいいのかどうかっていう。いいのかな。だってさ、なんか逆者とかでさ、なんかやっぱりさ、うんうん、アムロなんか整備士の女となんかイチャイチャしなかった？
あ、チェーンね。
あ、そうそう、はいはい、なんかああいうのさ、
うん、
きつくない？やっぱ部下がさ、なんかああいう仕事の、うん、しかも生きるか死ぬかみたいなところでさ、
まあね、
ああいう風なの持ち込まれたらさ、やっぱりなんか
そうだよね、
よくないよなって、
うん、
そう、
いや、そうですよ、そういう極限状態もそうだけど、
うん、
俺の経験からするとね、
はいはいはい、
新卒で入った会社で、
うん、
まあ、朝会社に行くときに、
はいはいはい、
俺ら新卒で40-50人入ったんですよ、同期、
はいはい、
で、うん、研修が、3-4ヶ月ぐらいあって、
うん、
そうするとやっぱ その中でカップルみたいのができてくるんですよね。
早いな、
うん、で、
うん、
で俺朝会社行こうと思って行ったら、
うん、
その会社の途中コンビニ寄ってなんか飲み物買っていこうかなって思ったら、
うんうん、
その同期 の, うん、男女2人が
はあはあ、
もうそのコンビニが手をつないで出てきて、あ、やばと思って、これちょっとこれ見たらダメだと思って隠れたんだよね。
あ、
で、
なんでキッドが隠れ
たんだろう、ね、そうだ、なんで俺が隠れたのと思いつつも でもなんか、うん、多分どっちかに止まって、 朝一緒に来たんだろうなっていう、まあそう
ね、うん、
いやでも会社のさ最寄りのコンビニはちょっと手をつなぐってもうちょっとこう なんていうか、いやそうそう、なんかもうオープンになってて、なんかもうあの婚約しましたとかさ、あの結婚しましたとか、あのもう公認のカップルだったらいいけど、あこの二人なんだみたいな、なんかそういう感じの時よ
マジで、
だから あってなるじゃん。
おなるなる、だから
おいおいおい、ちょっと待ってくれよと思って、なんで俺は隠れなきゃいけないんだよって、コンビニもしかも寄れねえしみたいなでしかもその二人がさ、あの手をつなぎながら歩いてるから遅いんですよ、歩くのが。
あーなるほどね。
だからでも会社に行く道はそこしかないから、なんかこう なんていうの、気づかれないようにこう、
そうよね、
後ろから行かなきゃいけない、何なんだよこれと思ってそれをめちゃくちゃ思い出したの、その夜直し末広がり図の
あの一瞬で、
そう社内恋愛、あこれは悪しきことじゃなと思ってしたら、これは良きこと、みたいな、いやいやいや周り明らかに気を使いまするぞと思って
ちょいちょいって、
うん、いやいやいやいやって思っていやいやいやって思って
思って
もう
俺はあるよねやっぱ
ね。だからあのね、そう夜直し末広がり図、あの、
うん、
これで私あのこの野田ゲーパーティーで、
はいはい、
初めて末広がり図さんを知って、
お
で そ, うでそっからあの末広がり図の YouTube とか見たら、
うんうん、
もうめちゃくちゃファンになっちゃって、
あ、うん、
あのあつ森集まれ動物の森のさ、
うんうん、
ゲーム実況とかも1年前ぐらいからやってんだけど、
やってるやってる、
もう超面白いと思って、
うん、バイオとかね、
そうそうそう、
やってるね、
あの、うんうん、まあね、知らない方いないかもしれないですけど、あの狂言のね感じで、うんうん、あのコントとかやったりする方で、
うん、
そのあつ森も、
うん、
なんだっけ、集え獣どものやぶみたいな感じの感じので実況してるんだけど、
うん、
で、あの、三島さんっていうセンスを持ってる人と、うん、鼓を持ってる南條さんの2人なんだけど、うんうん、その最初に熱森の島の名前を決めるときに、
うん、はいはい、
お、これ島の名前を決められるようじゃなって言って、
うんうん、
お、じゃあみにしようかのみたいな、みってなんじゃって、あ、み、三島じゃよって。あ、そういうことか。で、みって、ひらがなで、三島っていう、三島っていうので始まって、で、
うんうん、
で、あの、やっぱり、タヌキにさ、その、
うんうん、
ローン組まされたりするじゃん。
うん、
だから、お、このタヌキなんじゃみたいな。いきなり、あの、金を、こう、貸して、馬鹿しよるぞ、みたいな。馬鹿されてはならん、みたいな感じで。でなんかちょっと進んで、あの、
うんうん、
なんだっけ、なんか空港かな、なんかわかんないけど、なんかできて、
うんうん、
でそれをタヌキが誰かにこう電話で報告するときに、
うん、
あ、今ミっていう島にいるんだけどみたいなこと言ってて、うん、こいつミっていう島って言うたぞみたいななんかちょっとなんか言うの恥ずかしいから自分が決めたわけじゃないけど、ミっていう島ってどういうことじゃんみたいなもうね、めちゃくちゃ面白いですね。
面白いよ。
でこの夜直し末広がり図も、
うんうん、
あの作るまでの話が、
うんうん、
野田さんとだからやり取りしてる動画が3つぐらいあって、
うんうん、
それも面白いですね。その最初にあのクラウドファンディングで100万円の、
そうそうそう、
そのゲーム作る券ゴージャス版みたいなやつを、うん、100万円でその末広がり図の YouTube の収益から投資したと、
うん、
で、あの野田さんにちょっと電話していろいろ、
うん、
あの要望を言おうみたいな動画があって、うん、で、あ、あの、の野田さんですかって言って、あ、そうですよっつって、うん、あの末広がり図ですって言って、
うんうん、
あのこの度100万円でそのクラウドファンディング投資したんですけどって言って、
うんうん、
あのね、もう全力で引きましたよって言われて、
そうそうそうそう、みんなドン引き、
ドン引きですよみたいな。でなんか僕らのあの要望聞いてもらえるんですかって言って、
うんうん、
もちろんですよっつって、 じゃあ、三島さんが、キャラデザは、じゃあ、鳥山明先生にお願いしたく思っておりまして、みたいな。
うんうん。
あ、はい、わかりました、みたいな。追加で1億2000万ぐらいもらいますけど、大丈夫ですかみたいな。で、実際にその、打ち合わせ、こういうゲームがいいんじゃないか、みたいな。
うんうん、
で、今、実際プレイしてから、
はいはい。
相談したり検討してる回の動画見ると、
うんうん、
あ、ちゃんとそのことが、うん、盛り込まれてんなって改めて思いましたね。
そうだよね、リズムのこととかも言ってたもん ね、 そ
う
そ
う
そ
う
ね、
うん、で、文字ピッタン作った人がさ、うん、もうその人も大概なキャラで、
うん、すごいよね。
演習率のさ、
うん、
暗唱、
うんうん、
をギネス記録持ってるみたいな。
そうそう、
なんか4200万桁だっけ、なんか分かんないけど、なんかこう覚えて言えるみたいな。
すごいよね、なんか語呂合わせで覚えていくって言ってたね。
そうそうそう、なんか言ってたね。
そう、それを1年かけて覚えたって言ってた気がするんだけど、
うん、そう言ってた言ってた。で、なんかやる、うん、全部やるとなんか 4,5 時間かかるみたいな、なんか言ってたね。
そうそうそうそう。なんか中学の時にもう文字ピッタン考えたんだよね。
構想があって、
うん、
でそこから作り始めてとかしたね。
うん、天才なんだよね。
いやー、なんか、
うん、
やばいよね。
でもその R1 で野田ゲーを見た時に、
うんうん、
中学の時の自分と一緒だって思って声をかけましたっていう、うん、
太ももが鉄のように硬い男鉄次を見た時に、なんか中学校の時に学校の先生がチョークをこう投げてくるのを跳ね返して、うんうん、なんか倒すゲームと似てるなって思ったとかしたね、
うん、言ってた。
いや、ね、本当にその末広がりずっと野田さんとその文字ピッタの人の検討する回はね、
うん、
プレイしてから見るとめちゃくちゃ面白いです。
いいいい、
うん、ちゃんと入ってるんで、
うん、
で、このさ、野田さんも言ってたけど、
うん、
この世直し末広がりずだけやっぱクオリティがダンチなんだよね、その他のゲームと。
普通にゲームって言ったもんね。
そうそうそう、これだけ普通のゲームですねって。
い
や、確かにそうなんだよね、
うん、
いや確かにこれだけ本当に一個のゲームとして全然遊べるし、
うんうん、
めちゃくちゃ面白いねこれ。
え、難易度何でやったの？
俺はね、うん、やすしとむずしを、
うんうん、
やすしはクリアして、
はいはいはい、
むずしはねラストの面でやられたのかな。
やっぱむずいんだ。
で、やっぱ三島さんか南條さんか選べんだけど、
うん、
南條さんがねめちゃくちゃ使いにくい。
使いにくい。
つづみで範囲攻撃するんだけど、
うんう
ん、三島さんのセンスは普通に前方に投げるタイプなので、
うんうん、
三島さんの方が全然使いやすい。
そう、
南條さんちょっとね使いにくいねこれね。
そうそう、野田さんもツイッターで出てた、
うん、
そう。
で、その2人がそれぞれのさキャラでプレイする動画もあるんだけど、うんうん、その世直し末広がり図を実際に三島さんと南條さんが、でその回めちゃめちゃ面白い。その2人のはしゃぎようが半端ない。あー、これそれがしやみたいな。
それがし。
で、ゲーム中もちゃんと2人の声出るじゃない。
うん、出る出る。
良きことじゃとか、
うんうん、
でそれをそのリアルでも言うから、どっちの声なんだって。ゲームからも出てるし、本人たちも言ってるっていう。
うんうんうんうん。やっぱね、それ見てない、見よう。
すごい仲良しなんだよ、この二人。
仲良しだね。
そう、だから体力減ってさ、
うん、
おにぎり取ると回復するんだけど、ライフが。うん、お主、握り飯、取っとけ、みたいな。わし、それがし、全開じゃから大丈夫じゃん、みたいな。もうめちゃくちゃ俺大ファンになった、末広がりず。
そう、てか野田さんと末広がりずもずっとその大宮の劇場で一緒で、大宮セブンっていう、
うん、
そう、だからそこもすごく仲良しなんだよね。
うん、
そう、そういうのもあって、
いや、
みんなで売れようみたいな。 M1 のネタもぜひ、ね、見ていただければ。
はいはいはい、そうそう、
公式チャンネルあるね。
見ました見ました、うん、もう連休中 家にずっといるから、
めっちゃファンス。
もう末広がりずのネタもそうだし、
うん、
なんかいろんなその本当の狂言師の野村なんとかさんをお招きして、で実際に本物の狂言師からあのいろいろ習うみたいな動画もあって、
へ
え、それめちゃくちゃ面白かったね。
へえ、
あのこの2人ってその別に狂言のなんか訓練をどこかについてやったわけじゃなくて、
うんうん、
全部我流らしいから、
うんうん、
でそれを本当に野村なんとか流の狂言師に習うみたいなやつがあって、いやこれめちゃくちゃ面白いね、
うんうんうん、
いや俺ほんとね、あのほんとこの2人の熱盛のゲーム実況マジであの面白いなと思って、全然ゲーム進んでないんだけど、
うんうん、
なんか釣りとかも全然うまくできなくて
なんか一回さ、その2人でやってる時あって、なんか
あ
の、
あるあるある、
飛行機で来てさ、うんうんうん、そう
そうそう、あの最初三島さんが一人でやってて、
うんうんうん、
そこに南條さんが、
そう、なんか遊びに来る
って、あ、そう、島流しになったっていう設定なんだけどあの殿を助けるためにあえて罪を犯し、うん、それがしも島流しになり申したみたいな感じで、で南條なんだけど、
うんうん、
名前を歴史的仮名遣いで南ゼウにいたそうみたいな南ゼウと書いて南條と読むのじゃみたいな良いのーみたいになってでもなんかその一人で三島さんがやってて、
うんうん、
それがしを呼び出さんかって言って、
うん、
で南ゼウを呼び出すんだけど、うん、南ゼウっていうのが出てきた時は二人とも忘れてて、久々に見ていつも笑うっていう、うん、なんぜうよいのなんぜうじゃよって毎回10分ぐらいの動画なんだけど、
うんうん、
あつ森のやつが、
うん、
もう全然進まないんだけどさでおっさん2人がその初めて2人で遊べるようになった時に、
うんうん、
あの追いかけっこして、
うんうん、
まず待てまず待て待つまいぞ待つまいぞまず待てみたいな2人ずっと追いかけっこしてるってめちゃくちゃ仲良しな、ね、いやこれマジでね、俺本当にね面白いなと思って、
うんうんうん、
いやぜひ皆さんも見てるかもしれませんけど、
うん、
めちゃくちゃ面白いです、この末広がりずさんのゲーム実況は。
そうですね、
ゲームは全然進んでないんだけどでも面白い、そのおじさん2人が
はしゃぐ
仲良くはしゃいでいるっていう、
うん、
いやーこれマジでね面白いっす、
ぜひぜひ、うん、野田ゲーともども
野田ゲーともどもね、
はい、よろしくお願いします。
じゃあメッセージいってみましょうかね。
はい、
ですね、これは有馬高臣さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ですね、青いしんぼの、
うんうん、
ちょっと計算してみたら連載開始時の富井副部長と、うん、ナウシカのユパ様の年齢がほぼ同じくらいということに気がついたのでご報告しますと。2人とも45歳。
は
あ、ユパ様って45歳なんだ。
わっ、
なんかもうちょっとなんかおじいちゃんっぽい、
ね、おじいちゃんかなって思ったね。
50代ぐらいの感じ、
うん、
45、俺同い年だ、ユッパさんも。
あ、
今年、
あ、もうあの貫禄あ
やべえよ、なんか
やべえよ
ね、えまた村が一つ死んだとか言わないといけない。
そうそう、言わなきゃいけないじゃん
ババ様からかわれては困るって、そんな45歳いる
あー4、そうか、45ってそういう感じなんだな
あと、クシャナ殿下って何歳なの、あの人。
え、絶対20代でしょ。
10代か。あの人も。
そんなにナウシカと変わんないんじゃない、言っても。
ちょっと調べてみようか。クシャナ殿下何歳なんだ。
おぉ。
あの人。
あの人もでもかわいそうな人だもん。
まあね。
原作。
食われて。
はね、うん。
あ、クシャナ殿下、年齢ってやっぱ出てくるな。え、25歳だ。
あー、やっぱそうか、に、まあ、20代。え、あの、なんか、その隣についてる、あの。あ、
黒とは？
あ、そうそうそうそう。
ちょっと、黒とは何
ですか？あ、え、あの子も若いのかな？ 30 代とかなのかな？
27歳だって。
え、嘘だ。
やべ、マジ。え、
やべ、え、あんな言える。ええ
、い27
7。え、
いやー、え、マジで。クロトは、あ、ハウルと同じだ。ハウルも27歳。まあ、ハウルはわかるけど。
ハウルはわかるわ、
うん、え、クロトは27歳。
クロトは、え、
あんな笑ってやがるとかさ。
そうそうそう、あんな言うの。笑って
何があったか知らねえが、可愛くなっちまってまーとかさ。そうそう、言うの。そんな言うか。20、え、27、
可愛くなっちまってま
ー。
マジ驚き、
びっくりだわ。
すごいな。
27
7、
マジで。
ク
シャナも25か。
そうそうそう。
いや、あの人も大概ですよ。
そうよ。
還元耳が痛いとかさ。は、な、な、何語みたいな。
何、何
どうしたどうしたみたいな。
そうか。
あ、クシャナは、あれだ、うん、あの、ソウスケのお母さんと同い年だ。あの、ポニョの。
あ、はいはいはいはい。
は
あ。それでも若いお母さん
だね。若いね。
おお。へ
え。20、ナウシカ16歳。
まあ、そうか。
あ、まあ、そんな感じか。
そんな感じだよね。
そうか、そうか。
だから、ああ、そっか、だから10個上学者な。
あ、キキとか、シータとかパズーは13歳だって。
え、13、あ、まあ13か。うん、まあ、そっか、でも中 1?
中1ぐらいね。
中1か、まあ、まあ、まあそうだな。一気に兄さんもまあそんぐらいか。
一気15歳。
あ、一気15か。
13はね、あの、せいやとか、沙織さん。
さん、
あれ13歳だよ。
13歳だよね。そうだよね。そうだわ。一期15。
一期15歳。
一期15代。
あの、もののけ姫のサンとかと一緒です。
そうそうそうそう。
ナウシカ、ナウシカより年下だ。
同期。そうだよ。
やべえ。
うわぁ。
この法王の羽ばたきによってなっていう。15歳。
頼りになるな。
なるよ。俺はデッドラインなど何度も乗り越えてきた、この鳳凰の翼によってなって。そんな15歳いるんすか
って。すごいなって。
やばいよね。
うーん、
いやー、40、トミーも45歳、トミー副部長。
そうそうそう。あ、まあでもそうかなって感じでも、うん、
うん、いや、あのトミーさ、本当にトミー活躍会結構あって、
う
ん、
あ、ほう、
あの、ね、結構ね、何個かあるんだよね。この前もまた、おいしんぼ公式チャンネルが、東西新聞お出かけ特集みたいな、なんか、動画を2時間やってて、また生配信したか見てたんだけど、あの、いろんなその、海外とか、遠方に東西新聞社の面々がお出かけする回で、
はいはい、
なんか香港かな行った時にね、うん、あの、山岡と栗田と、
うん、
トミーだったんだよね、行ってんのが、
うんうん、
だからなんか結構その回トミー活躍するね。結構あの、香港で、ベトナムとかから来てる難民みたいな、
うんうん、
ボートピープルって呼ばれる人がいて、
うん、
でその中の子供が、
うん、
あの、道端でなんかカニかなんかを売ってて、
はいはい、
でそれを見てトミーが、
うん、
あ、じゃあこれはおじさんが全部買ってあげるよっつってカニ全部買って、
う
ん、で、いや、そんなカニそんなたくさん買って、あの、持ち出しが多分できないから、
あ、そっか、
あの、どうするんですかって言って、
うん、
そんなの、あの、持ち出しできないんだったらホテルで料理してもらって食べればいいだろうみたいな、この子たちに、うん、お前は見て何も思わないのかよ、もうかみたいな、あの、すごい情に熱いっていう。
おうおうおう。
で、結局その子たちがなんか、料理対決の時に、
うん、
ベトナムの醤油、
うんうん、
なんだっけな、名前しちゃったけど、
ナンプラー、
いや、なんだっけな、なんかそれを持ってきてくれて、
ほいほい、
それで、勝つ、山岡たちが勝つっていう、
へえ、
なんだっけな、ちょっと待ってね、そう、それがなかなか来なくて、また待たされんだよね、あれがまだ来ていませんとか言って、
うんうん、
でもうちょっと待ってくださいみたいな、なんだっけな、そうで、それをその子たちが持ってきてくれて、それをつけて食ったやつが、うん、あ、ニョクマムだ、ニョクマム、
ニョクマムか、はいはい、
そうそうそうそう、それを持ってきてくれて、それを使って勝つっていう話、うん、
へ
ー、そうだ、トミー活躍会の一つだね、この香港編は、うんうん、他にもいろいろあるんだけど、あの中国残留孤児の人が、
うんうん、
あのなんかトミーってもともとあの中国から引き上げてきたね、戦争の時に、
うんうん、
だから私も一歩間違えれば残留孤児になってたかもしれないって言って、残留孤児の人がこのニュース見て、うん、あ、これ隣に住んでたなんとかちゃんじゃないかっつって会いに行ったら、まあ実は全然別人だったんだけど、
うんうん、
ただなこれも何かの縁だからっつって、
うん、
この人があの日本の肉親を探すのに私は協力するっつって、うん、で骨を折って最後あのお姉さんと会えるっていう、
お
めちゃめちゃだからトミー結構あのなんていうの、あのいろいろ失敗も多いんだけど、もう東西新聞傾くんじゃねえのぐらいのあのヘマも何回もしてんだけど、でもやっぱすごい情に熱いっていう、トミー活躍会の一つでしたね、
うんうん、
なので皆さん、おいしん坊デジタルリマスター版公式チャンネル、ね、
なんだその縛りのやつ
しかも公式がこうなんかあの、ね、普通の人がやるようなまとめをやってくれるの、うん、しかもそれをプレミアム配信するっていう、
ね、どういうみんなでコメントしながら、
そうそう、めっちゃくちゃ楽しいよね、
うん、
なのでぜひ皆さん見ましょう、
はい、
はい、そしてガロードさんありがとうございます、
ありがとうございます、
今回も、ゲームインパクトさんのレトロゲームで遊び場 in 岡山へ行ってまいりました、
うん、ほうほう、
今回は、昔ホテルや旅館にあった業務用ファミコン、
うんうんうん、
であるファミコンボックスを、名前も知らない若者と楽しんだり、ゲームインパクトの自作クイズゲームや、
うんうん、
うどん自販機看板キーホルダーを買ったり満喫しましたと、
うんうんうん、
でそのイベントでおファミ教のリスナーという方にお会いでき お話をしたところ、
うん、
なんと2014年の、ロフトプラスワンウエストでの高橋名人の真夜中のゲーム大会 in 大阪で、
うんうん、
名人のサイン会の時に、
はいはい、
色紙を、持ってきていなくて嘆いていた私に、
うん、
色紙を分けてくださったお方でありました。おお。改めて感謝し運命的なものに涙しましたと。
え、すごい。
すごいね。
すごいね。
すごい。2014年ロフトプロアスワンウエストの真夜中のゲーム大会 in 大阪、
うんうん。
あったねこれね。
あった。え、初めて行った時か、もしかして違うか。
ロフ多分ね、
いつだろうね、
ウちらが。ウエストだから、大阪のだから。
あ、ウエストか。
そうそうそうそう。
俺だ、だからウエストができた年ぐらいだわ。
そうそう、できた年だよね、うん、
そうだそうだ。
え、これ2014年ってもう6、7年前ぐらいか、
前、わ、恐ろしい。
あ、確かに、そう、確かさ、朝までやった後に、
うん、
名人がなんかその日さ、うん、ラジオのさ、
うんうん、
なんか収録かなんかがあって、
はいはい、
ゲーム三昧みたいなやつの、うん、で それがあるからっつって早朝にそのまま新幹線かな、
はいはい、
でなんか帰ったんじゃなかったっけ、この時
なんかそんなんだった気がするな、うん、この後
なんか東京に戻ってラジオに
飛び出しだ
とかなんとかそんなんだったような気がするんだよね、うん、
タクシー乗ってた気がする、
あれでも俺なんかこのイベントあんま覚えてねえな、やったのは覚えてんだけど、
うん、
あれかなんかみんなにこうボンバーマンとかやってもらったんだっけ、あのステージの前に来てもらって、
やった
なんかボンバーマンの複数人体制みたいなやつを
やった気がする、
そうかそうか、 いやもう
何年前か。
いや
なんか懐かしいな。
懐かしい。いや、まあね、言ってもこの番組も15年ぐらいやってますからね。
そうよ。そうよ。
あるよね、こういうこともね。
あるあるある。
いやそうか。
でもすごいね、その、色紙の ね、方と。
ね、で、覚えてたっていうのもあるし。
おー、素晴らしいな。
いい話だね。
いい話、ほっこり。
うん。いや、確かに、ファミキョのね、リスナーさんも、多分全国にいらっしゃると思うので、
うん、
まあアメリカからねお便りいただいたこともあるし、
そうなんですよ。
だから何気に15年もやってるといろんなところにリスナーさんがいらっしゃるという ね、
多分まだやってるんだっていう方も、
そうですよね。東京ブギーナイト追いかけていつまでも追いつかないですけど、
そうそうそう、
まあ、ブギーナイトをやってるうちはもうやり続けてね、
そうですね、
うん、やっていく感じですよ本当に。
そうですね、ちょっと背中を追いかけていきたいと思います。
はい、思います。というところでいいお時間になりましたので、いつものご挨拶お願いします。
はい、というわけで
ありが
太陽ホエールズ